Mark chapter 6 today.
はい、マルコ6章を今朝学んでいきます。
We'll jump into the first 13 verses.
1節から13節を見ていきます。
So Mark chapter 6.
マルコ6章。
As we turn there, let's open in a word of prayer.
はい、始める前にお祈りします。
Lord, we thank you for this beautiful morning that you've given us.
神様、今日のこの美しい朝を感謝します。
Lord, thank you for giving us this opportunity to hear from your word.
今朝、あなたの御言葉を学べるこの時を感謝します。
We pray right now, Lord, that you would do a work in our hearts, Lord. Draw us to you as we study your word this morning.
主よ、私たちの心の内で主よ、あなたは御業を行ってください。そして主よ、あなたは御言葉を通して私たちに語ってください。
You know the things that we need to hear in our personal lives.
私たちの個人の生活の中で、どのような言葉を今必要としているか、主よ、あなたはすべてご存知です。
And so we pray that you would shine your light on your word and that you would speak to us personally.
主どうか御言葉を照らし、そして私たちの心に明確に語ってください。
Lord, we thank you in advance for all that you desire to do this morning.
今朝、主よ、あなたがなしてくださる御業を感謝します。
So we pray this in Jesus' name.
感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. Mark chapter 6 verses 1 through 13 today.
マルコ6章の1節から13節。
Well, have you ever been in a situation where you are utterly powerless?
皆さん、全く無力である。自分はというような経験がありますか？
Let me take you back quite a few years.
数年前に振り返ってお話をさせてください。
I grew up in the middle of the country.
私は田舎のど真ん中で生まれたの。
Yes, I grew up in the middle of the country.
田舎のど真ん中で育ちました。
Not like Yomitan. This is like town. No, that was country.
ユミタンよりかも田舎のところで育ちました。
As in you have big fields in between houses, you know.
家と家の間に大きな野原があるっていうような状態のところでした。
You want to see a neighbor, you walk 5 minutes down the road to their house.
近所の方の顔を見たいのであれば5分ほど歩いてやっと近所の方の顔が見れるっていうような感じですね。
Now around our house was a dairy farm.
で私の家の周りにはこの酪農場がありました。
And then a big apple orchard.
そしてリンゴ農園がありました。
Oh, and a corn field as well.
そしてトウモロコシ畑も近くにありました。
So we had a lot of area to run around and play when I was a kid.
なので私が幼い頃走り回る場所がたくさんありました。
And so we in our house we had our driveway, and then next to our driveway was this short wall, probably about this tall.
で私の家のところに道があって、そこに小さな、まあ、なんて言うんでしょうね、段があるんですね。
Of course, when you're like 5 or 6 years old, it's up to here on you, right?
で、この段なんです、まあ、子供からすると小さな段で当たったとしても大きい壁のように見えます。
And then on the other side of that wall was a field, kind of lower than our driveway, was a field.
そしてその壁の向こう側にはこの小さな野原がありました。
And it was a field full of what we call cattails.
でそこの野原にはガマというこのススキに似ているイネ科みたいな植物がありました。
Right, a type of reed. It was just full of these cattails.
そこの野原にはガマがあって、ガマっていうのはススキに似ているイネ科の植物ですね。
And so, well, back then, of course, we didn't have a computer in our house.
その時代私の家にはパソコンっていうのはありませんでした。
We were only allowed a certain amount of TV every day.
そして毎日テレビを見る時間っていうのも決まっていました。
We didn't have any AC in our house either.
家の中にエアコンもついていませんでした。
So when I was young, we were outside all the time.
なので私が幼い頃っていうのは、よく外に行って遊んでいました。
Playing with whatever we could find.
とにかく外にある何もないね。
Oh, いろいろあるよ。
外にある何かを見つけては何かを見つけて遊ぶの？
Yeah, well, I mean, you climb trees, you find, you do all kinds of stuff when you're a kid, you know.
自然の中で遊ぶんですよ、子供は。はい。
But on the other side of that wall, as I mentioned earlier, that field there with the cattails, okay?
で、この壁の向こう側には先ほど野原があるって言いましたね。その野原にはたくさんのこのガマが伸びていました。
It was always fun when I was little to try to jump as far as I could into that field.
で、幼いからその壁に登って、そしてそこから飛び降りてどこまで遠く飛べるかっていうのを楽しんでいました。
The problem was that I wasn't always sure that the ground was actually dry.
しかし確かでなかったことっていうのは、その野原の地面が乾いていたかどうかっていうのは、毎回定かではありませんでした。
And so I remember a couple times when I took the leap And it must have been raining a whole bunch before that because I ended up in a big of mud.
で、ある日、またその壁からジャンプしようと思ったんですが、多分その一日前か何かすごい大雨だったのか、その野原がドロドロだったんですね。で、
Okay, and then so, yeah, so I would jump and then I would be stuck in the mud.
で、その、壁からジャンプをして着地した時にはもう泥の中にはまったっていう状態でした。
All the way up to here. Up half your leg, you know.
あ、じゃあまあ。Yeah. 膝下ぐらいまでこのどっぷりはまってしまいました。
And so, I can't get my shoes off. I can't get my shoes off. It's too sticky.
どうしよう、泥に足はまっちゃった。靴が取れないよ、足が取れないよっていうような状態でした。
And so there were some times when I jump in there, I'm stuck and I can't move. And I'm you know, 5 or 6 years old, you're not very strong. So you're like, I can't move, and you panic.
ジャンプをして着地したのはいいんですが、しかし泥にはまってしまって、5歳か6歳だったので、どうしても力っていうのはそこまでないので、ああ、どうしよう、泥から出ることができないっていうような状態になりました。
So you yell, help, 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 but everybody's all the way over there. No one can hear you.
大きい声で誰か助けて、助けてと叫ぶんですが、しかし人っていうのは遠くに行って僕の声が届きません。
And so you're left there powerless, panicking.
なのでそこに僕はもう、立ったままでパニックしている状態で無力だったんですね。
Until someone comes to help you, you're stuck.
誰かが来て助けてくれるまでそこにはまっているっていうような状態でした。
Have you been there before in your life?
皆さんそのようなこの無力な状態に、なったことありますか？
We're just stuck. I can't move. I have no power left.
立ち往生していてどこにも行くことができない。あ、自分はなんて無力なんだっていうような体験。
Well, this morning we're going to look at this passage in Mark 6.
今朝はマルコ6章を見ていきます。
And we're gonna see two, some people who are powerless.
で、ある二人の人物、彼らは無力でした。
But it's not the kind of people that you would think we would be talking about.
しかし皆さんが思い描いているような人々ではありません。
We would think, okay, powerless, that means, okay, Jesus will probably heal somebody.
無力な人を見つけたり、きっとイエス様が見つけてその人を癒すであろうと皆さん考えているかもしれません。
Maybe he'll cast out a demon.
もしかしたら悪霊を追い出すかもしれない。
Well, no, the first person that we find who is powerless is Jesus himself.
無力であった最初の人物がイエス様でした。
What?
なんだそれは。
You'll see, you'll see. Secondly, we're going to find the disciples powerless.
二人目の人物っていうのが弟子たちなんですね。弟子たちが無力であったところを見ていきます。
But we'll talk about that as we get in here, okay? So let's take a look at verses 1 through 6.
どういうことが起きているのか、まず、読んでいきたいと思います。マルコ6章の1節から6節。
So I'll read the odd verses, Kyle will read the even verses.
はい、偶数奇数で読んでいきます。
All right, verse 1 says, And he went away from there and came to his hometown, and his disciples followed him.
2節。安息日になったとき、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。
Verse 3, is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and Judas and Simon? Are not his sisters here with us? And they took offense at him.
4節、イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。
And he could do no mighty work there, except that he laid his hands on a few people, sick people, and healed them.
6節、イエスは彼らの不信仰に驚かれた。
Now, last week we saw Jesus do two miracles.
先週学んだ箇所でイエス様が2つの奇跡を行いました。
If you remember, we saw first of all a woman who had a flow of blood for 12 years.
覚えてますか、皆さん。一つ目のこの奇跡っていうのが12年間この不正出血があった女性をイエス様癒されました。
She came through the crowds and was thinking, if I can only touch his clothes, I'll be healed.
たくさんの人たちがいる中で彼女は現れて、そしてイエス様の服に触れれば私は癒されると信じてイエス様に触れました。
And she did, and she was healed.
そして彼女は彼女の信仰通り癒されました。
Then we saw Jesus go into a house to heal a man's daughter.
2つ目の奇跡。それはイエス様がある男性の家に行き、そしてある娘の病を癒されました。
But when he arrived, the girl had already passed away.
イエス様とその男性が家にたどり着いた時、すでにその娘は亡くなっていました。
But Jesus went in and he rose her up from the dead.
しかしイエス様はその中家に入り、そして彼女に触れると彼女は死から復活しました。
So two amazing miracles.
二つの素晴らしい奇跡を先週学びました。
Then we find at the beginning of chapter 6 that now he heads back from that area back to his hometown.
で、ここ6章ではイエス様は本拠地に戻ります。
Now, just to kind of bring back, you may notice that Jesus often goes to Capernaum.
イエス様はよくカペナウムに足を運びます。
We would call that his home base, as in the place that he would return to when he was doing these trips. He would come back to Capernaum to stay.
カペナウムはイエス様本拠地と言ってもいいのかなと思います。イエス様は外に出て、旅をして、そして旅の後にまたこのカペナウムに戻って、来られることが多くあります。
But here the hometown is not pointing to Capernaum.
しかし今回はカペナウムではなく、
It's pointing to Nazareth.
今回はナザレのところを指しています。
The town where Jesus was raised.
イエス様が、育った場所です。
All right, so all these people in Nazareth, well, they know about Jesus.
なので、イエス様のふるさとなんですが、そこの人々はイエス様のことを知っていました。
He grew up with them.
なぜなら、一緒に育ってきた人たちが周りにいるからです。
They knew all the rumors too.
そして彼らはたくさんのこの噂話も耳にしていました。
But he goes back to that hometown and he begins to teach in the synagogue.
イエス様はこのふるさとに戻り、そしてその街道で教えられました。
And it tells us that, verse 2, that many who heard him were astonished.
2節、イエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いた。
They couldn't believe their ears.
彼らは聞いたことをが信じられませんでした。
I mean, no doubt they had heard about all the miracles he was doing in the region.
イエス様がいろんなこの地域で奇跡を行ったってことを耳にしていました。
Now they hear him speaking with such wisdom about God's word.
そして今回彼ら実際にイエス様が神の言葉を知恵を持って話していることを実際に耳にしたんですね。
And they're blown away.
そこで驚きました。
But it only takes a little bit of time, maybe a few minutes.
でその数分後に
Suddenly their astonishment becomes suspicion.
驚きだったことからその数分後に彼らはこの疑惑を持ち疑いを持ち始めました。
And they say in verse 2 there that where did this man get these things?
この人はこのような力をどこから得たのでしょうか?
What is this wisdom given to him?
彼の知恵はどこから手に入れたのでしょうか?
How are such mighty works done by his hands?
この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう?
Okay, first they're like, how can this dude be doing this stuff?
どうやったらこの人はああいうことができるんだと人々は思ったんですね。
And then they say, wait, we know this guy.
私たちはこの人物をよく知っていると言いました。
He's the carpenter.
彼は大工ではないか。
He's the one that grew up making stuff out of wood with his dad.
木材から、物を作り、お父さんと一緒に大工仕事をしてた、子ではないか。
He's the son of Mary.
彼はマリアの子ではないか。
And his brothers, he's got four brothers, right? James, Joseph, Judas, and Simon.
3節。この人は大工ではありませんか?マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか?
And he even has sisters here. We know this guy.
その妹たちも私たちのとこに住んでいるではありませんか?
By the way, that means Jesus had at least six siblings around him. So, 7人兄弟以上かな?
Six or seven.
Well, with him seven, but
なのでイエス様周りに6人のこの兄弟がいた、自分自身を含めて7人兄弟がいたってことがわかりますね。
Four brothers, right?
4人の兄弟がいて、
At least two sisters.
そして2人の妹たちがいたと思われます。
At least two, maybe three, four,
少なくても、妹2人、妹たちってあるので1人ではないってことですよね。
Anyway, so the town says, we know his family, we know him.
なので、イエス様のこの故郷の、ふるさとの人たちは私たちはイエス様のことを知っていると言っているんですね。
Then at the end of verse 3 it says, and they took offense at him.
3節の後半で、こうして彼らはイエスにつまずいたとあります。
They took offense at him.
イエスにつまずいた。
They refused to accept it.
ということは、つまりそれイエスを受け入れることを拒んだってことですね。
We know this guy. What's this all about? No, no.
いや、自分たちイエスがどういうものか知っている。いや、まさかそんなことはないと拒んだんですね。
Now we have a proverb in English.
あることわざが英語であります。
Familiarity breeds contempt.
慣れ親しむと軽蔑が心に生まれる。
Familiarity breeds contempt.
慣れ親しむと軽蔑が心に生まれる。
What it means is that the more you get to know about someone, the less you respect that person.
このことわざの意味は、相手を、より一層知っていくと、相手に対しての、リスペクト人が減っていくという意味ですね。
I mean, that, the reason is because you start to learn more about the bad side of somebody, and so you lose respect for them, right?
相手のことをよく知っていく中で、相手の弱さであったり欠点を目にしていって、相手に対してのこのリスペクトがなくなってしまうということなんですが。
And so it's become a proverb. Familiarity breeds contempt.
それによってこの英語でのこのことわざがあって、で慣れ親しむと軽蔑が心に生まれるっていう言葉があります。
Now, personally, I don't think it's true when there's a growing relationship involved.
しかし個人的にはお互いの関係が本当に深まっているならそうではないと私は思います。
But in surface relationships, yes, yes, it definitely is true.
もちろんだけ表面上のこの関係しかないのであれば、そのようにリスペクトがなくなっていくのも、あってもうしょうがないのかなと思います。
But this town here, Nazareth, the people, they thought that they knew everything about Jesus.
このふるさとの人たちは、イエス様のことをすべて知っているという勘違いをしていました。
And they really did not think that he was anyone special.
なので彼らは、イエスは特別な存在ではないと考えてたんですね。
He's just a carpenter.
彼はただの大工ではないか。
He can't know all that stuff.
いや、あんなにたくさんのことを知ってるはずはない。
We've known him 30 years. He's not anything special.
僕たちは彼のことを30年知っている。彼は それほど特別な存在ではない。
There's no way he could be wiser than us, his hometown, us.
僕たちよりも、知恵があるものっていうことはありえない。というような考えも。
There's no way he could be godlier than us.
自分たちよりも、霊的に勝っているそんなことはありえない。
And they refused to listen to him. They refused to believe him because they said he no 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 he does not someone special. He's one of us.
彼は特別な存在ではなく、彼も私たちと変わらない存在であるっていうような考えを持ってました。
He couldn't possibly have something we need to hear.
僕たちが聞かないといけないことなんかことを彼が知ってるはずがない。
Well, so in verse 4, then Jesus replies, a prophet is not without honor except in his hometown and among his relatives and in his own household.
なので4節でイエスはこのように言いました。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。
Now look at verse 5 though. I want to focus on verse 5.
5節に5節を見てください。そこに焦点を置いていきたいと思います。
It says that he could do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people and healed them.
5節。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。
He could do no mighty work.
ここでは何一つ力ある技を行うことができなかったと書いています。
Or we could switch around to normal English. He was not able to do any miracles.
簡単に言うと、イエスは何の奇跡も行うことができなかったってことです。
In a sense here, Jesus in his hometown is completely powerless.
つまりイエスはイエスご自身のふるさとの中で無力であったってことですね。
Oh, how is that possible?
そんなこと、なんでそんなことがあり得るのと思ってる方。
The Bible says that Jesus created the universe. How can he be powerless?
聖書の中でイエス様がすべてを創造されたと書いてあるではないか。なのにイエス様は無力。どういうこと？
What made him not unable to do any miracles in Nazareth?
ここで質問ですが、ナザレでなぜイエス様は何一つの奇跡を、力ある技を行うことができなかったのでしょうか。
Good question.
いい質問です。
The answer is in verse 6.
その答えは6節に書かれています。
And he marveled at their unbelief.
イエスは彼らの不信仰に驚かれた。
He marveled at their unbelief.
イエスは彼らの不信仰に驚かれた。
It was the unbelief that caused Jesus to be powerless.
この人々の不信仰によってイエス様は、無力であった。
Now, think with me here, okay?
一緒に考えてほしいですが。
I like cars.
僕は車が好きです。
Motorcycles, all anything that takes me fast, I like it, okay?
バイクも好きだし、スピード出すのが好き。
If I had a boat and an airplane, I'd be like, it'd be awesome.
スピード出すのが好きです。
Yes, yes, I like to go fast. But I drive a K car. I'm a law-abiding citizen, for the most part.
ボートとか飛行機に乗れたらなんでスピードができるんだって、なんかいろんなことを想像して、とにかく僕はスピードを出すのが好きなんですね。しかし実際に持っている車は軽自動車なので、スピードを出すことはあまりできません。
Yeah.Very good. Now, it's amazing. The design of cars are just amazing. The engine and everything.
車の作りって本当に素晴らしいんですね。エンジンがあって、いろんなこのパーツがあるんですね。
And especially, oh man, European cars were like BMWs, where they just pack everything into this tiny little space, and it's amazing.
ヨーロッパの車、この BMW っていうのはこの小さなスペースにいろんなパーツが入ってるんですね。
Big trucks.
大きなトラック。
Big trucks that can pull so much stuff behind them.They can pull tons of stuff behind big trucks.
いろんなものを乗せることができるこの大きなトラックとも本当に力強くていいですよね。
All these super awesome cars and trucks and vehicles, as awesome as they are,
この大きな車たちスーパー最高でめっちゃかっこいいと思うんですよ。
And even my old motorcycle,
古い僕のバイクもそうなんです。
Without gasoline, it's nothing.
しかしなんかそのいろんなスピードを出すことができたとしても。このガソリンが入っていなければ無力なんです。
There's power there, but without gasoline, that power cannot be revealed.
この力っていうのは備わってるんですね。しかしながらガソリンっていうものを入れなければこの力っていうのを出すことができないんです。
Now, here's something that we really need to remember for everyday life.
日々の生活の中で覚えていなければならないことがあります。
God works through promises.
神様は約束のうちで働かれます。
He works through promises.
約束のうちで力を表し働かれます。
His promises are extremely powerful.
神様与える約束っていうのは力があるんですね。
Okay, but, well, think of that. Oh man, yeah, yeah. Anyways, BMW engine full of power, right?
例えば先ほど言った BMW のこのエンジンにはたくさんの力が備わっています。
That's God's promise right there.Not the BMW, but the power in that engine. That's a promise from God. He is powerful.
それが神様の力なんです。あ、というのは BMW を与えることを神様の力ということではなくて、その BMW が持っているこの備わっている力がありますよね。その力っていうのが神様が私たちに与える約束があるんですね。
What he speaks, he will do.
ということはつまり神様が仰せられたこと、必ず成就するってことです。
Even the impossible.
不可能なことも可能にしてくれます。
But we need to understand that just like that car, it's got to have gas in the tank.
しかし、先ほどの車と同じように力が備わっていたとしても、ガソリンを入れなければこのパワーっていうのが、使うことができないんですね。
See, God works through promises, but those promises must be, mixed together with faith.
神様は約束を通して力、見業を行ってくださいますが、しかしその中でガソリンのようにこの信仰っていうのが必要となっていきます。
Faith is the gasoline.
なので信仰がガソリンとなっていると言ってもおかしくありません。
Doubt is an empty tank.
疑いというのは空っぽの状態のガソリンのような状態ですね。
And so God has given us amazing promises, but it's through faith that we're able to experience those promises taking place in our lives.
神様は私たちに素晴らしい約束っていうのを与えてくれました。そしてその約束は信仰によってなされていくんですね。
What do you mean through faith?
信仰によってってどういうことでしょうか?
Well, that simply means.Through believing his promises,
神様の約束を信じること。
When we believe, that is how he is able to do these amazing things in our lives.
信仰を置くことによって、信じることにおいて、神様が私たちの人生の中で生活で、この御業を行っていってくれます。
I mean, in normal life, it's the same thing. You can't benefit from somebody's promise unless you believe them. you know?
例えば普通の生活で言うならば、例えば人がいて、相手が私たち何らかの約束をしてくれた中で、相手が言ってることを信頼することによって、それがなったってことが分かったら、相手が言ってることを信頼することによって物事って進みますよね。
If Dan tells me, hey, I'll pick you up at 2 and we're gonna go to get yakiniku.
例えば、じゃあ、ダンさんが僕に、
yeah, right.
じゃあ、アンドリュー2時に迎えに行くからね、そしたら焼肉に連れて行ってあげるからって言った場合。
If I don't believe him, I probably won't be here.
もしダンさんの言葉を僕が信頼しなければ2時に現れることは決してありません。そして焼肉に行くことはできません。
And I'll miss out on 焼肉。
そうです。言葉を信頼しないがゆえに焼肉を食べるという祝福を逃してしまうんです。
But if I believe him, I'll be waiting for him.
しかし
Hungry.
ダンさんが言った言葉に僕が信頼を置くならば、僕はお腹を空かせてダンさんを待っておきます。
And then when he gets hereWe're gonna go because he's gonna keep his promise.
そしてダンさんが現れた時、ダンさんは必ずその約束を成就してくれる、成し遂げてくれるから必ず僕を焼肉に連れてってくれます。
Now the Bible does talk about how someone who is stuck not knowing whether they can trust God or not is someone who will not receive anything.
聖書の中で神様の言った言葉、本当に信頼できるのかどうなのかなと疑っているものは、その約束を受け取ることができないと書いています。
So I have to ask myself and us, how often do we pray for things that we don't believe God is going to answer?
なので私たちは、私自身も含めてですが、私たちみんな、
We pray for things, but we don't actually believe that God's going to answer our prayer.
私たちが祈っていながらも、神様がその祈りに答えてくれると信じていない？
So like I pray for I'm praying, you know, Lord, please please heal me, but at the same time I'm saying I don't think he will, so I'm going to figure out another way.
例えば神様、私を癒してくださいと祈っていながらも、心のどこかで神様はきっと私のことなんて癒してくれないんだろうなと考えて、違う、対処のやり方を考えようとしてしまう。
Or we pray, Lord, give me wisdom, but I don't know if he's really going to, so I better, I don't know, you know, and we doubt him while we're praying.
神様どうか私に知恵をくださいと祈りつつも、神様はきっと知恵くれないんだろうな、もういいよ、じゃあなんか自分で探そうみたいな、その考え、その思いって疑いになりますよね。
Now, it's a little bit different than saying, Lord, I don't know what your will is, you know, and praying like, Lord, please show what your will is. That's a little bit different.
神様、あなたの御心はどれかがわからないです。どうでしょうか？と、そのような思いっていうのは疑いとは違いますよね。
But when I pray for something or pray for someone and I'm doubting it in my heart that God's going to listen to me, then that's gonna not really going to be very powerful, is it?
しかし疑いっていうのは、神様に誰々が癒されますように誰かのために祈っていながらも答えてくれないんだろうなって思っているなら、それは疑いなんですよね。わかりますよね。
Faith is believing God's promises, right?
信仰とは神様が与える約束を信じること、信頼を置くことなんです。
And so when I pray,
私が祈るとき、
if what I'm praying I know it corresponds with God's character、
私たちが祈ることが神様の御言葉に沿っているならば、
Or it corresponds with God's promise,
神様の約束に沿っているならば、
Then I can be sure that he's going to answer my prayer.
そうであれば、神様が、私の祈りに応えてくれるという信頼を置くことができます。
But on the other side, if I'm always doubting, then I miss out on experiencing God'sAccomplishing his will in my life.
しかしもし私が祈っていながらも毎回毎回疑いを持ってしまっているならば、私たちはその答えを受け取ることができません。
Just like Nazareth.
ナザレのような感じです。
Unable to experience anything because they just doubted that Jesus had anything for them.
ナザレの人々はイエス様が何かを持っている、イエス様の存在、イエス様が何かができるということに疑いを持っていたがゆえに、その見業を経験することができなかったんですね。
So, Jesus was powerless because of their unbelief.
人々のこの不信仰によってイエス様は無力でした。
Now, let's continue through. Jesus leaves there and he starts to go around the villages preaching.
イエス様はその場所を離れ、その周りの地域に、行きます。
And then we go into verses 7 through 13.
7節から13節。
Let's go ahead and read those verses. And he called the twelve and began to send them out two by two and gave them authority over the unclean spirits.
8節。また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金を持って行ってはいけません。
But to wear sandals and not put on two tunics.
10節。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったらそこの土地から出ていくまではその家にとどまっていなさい。
And if any place will not receive you, and they will not listen to you, when you leave, shake the dust that is on your feet, shake off the dust that is on your feet as a testimony against them.
12節。Mm-hmm. こうして12人が出て行き、悔い改めを説き広め。
And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them.So after Jesus, he leaves Nazareth.
イエス様はナザレを離れました。
He starts to go around to these other villages.
いろんな町々に行きました。
And then he calls his twelve together and begins to send them out.
そしてイエス様は弟子たちを呼び、そして彼らを、使わします。
Send them out to do what?
使わしてどこ、何をしに使わしましたか?
Well, to preach.
教えるために。
To heal.
そして癒すために。
To cast out demons.
そして、悪霊を追い出すために。
Basically, everything that they had seen him do up to that point.
イエス様が今までやってきたことをその十二弟子たちも出ていき、それを行うようにと使わしました。
Now it says in verse 7 that Jesus sent them out two by two.
7節を見てください。7節でイエス様は弟子たちを呼び、2人ずつ使わしたと書いてます。
In pairs.
2人を一組にして、使わしました。
Why in pairs?
なぜ2人一組にしたんでしょうか?
Well, for protection against attacks.
まずはじめに、攻撃があった時に守りがあるためです。
Protection against temptation.
誘惑から守るため。
And then also because our faith really is stronger when we're together and when it's not just me, when there's someone with me with the same faith.Our faith can be stronger.
そして信仰っていうのは独りよがりのものではなく、同じ信仰を持っている者たちが集まる中でこの信仰っていうのが強められ互いに築き合っていくことができますよね。
And to get them ready, he says in verse 7 that he gave them authority over the unclean spirits.
そして7節で彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。
In other words, he sent them out as his representatives to do his work in these other areas.
つまりその周りにあるこの地域にイエスを代表するものとして送り出したってことですね。
Now, what kind of instructions did he give them?
それではイエスはどのような指示を彼らに与えましたか?
You know, maybe how long should I spend there? How long should I spend there?
どれぐらいの期間あっちの町に行って、どれくらいの期間あの村に行ってというような指示でしたか?
What route should I go?
どの道を通ってその道に、町に行くのか。
Mm-hmm.
そういう指示ではありませんでしたね。
You know, we saw in Matthew, when we were going through Matthew, that there's a lot of instructions that Jesus gives about how to respond to people.
マタイの福音書では、どのようにして人々に応答するかというこの指示が書かれていました。
But in Mark, Mark really only focuses on what to take.
マルコはここでは何を持っていくかということを書き記しています。
Or really what not to take.
もしくは、何を持っていく行ってはならないのかってことが書き記されていると言ってもいいのかな
Then where to stay?
どこに行くのか
And then also one more thing is how to respond when you're not welcome.
そして相手側があなたを迎え入れない場合どのように、対処するのかどのように応答するのか
Well, so first we see their supplies or their lack of supplies.
最初のところはこの彼らの必要なもののことが書かれていますね。8節と9節を見てください。
He charged them to take nothing for their journey except a staff. No bread, no bag, no money in their belts, but to wear sandals and not put on two tunics.
8節。イエスは彼にこう命じられた。旅のためには杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きにお金を持って行ってはいけません。
No bento.
ということは弁当も持っていっちゃいけないってことです。
No snacks.
お菓子もダメなんです。
Oh. No backpack full of stuff.
バッグの中にいろんなものを入れていってはいけないってことなんです。
And that would mean no purse too, ladies.
ってことは女性の方々。
Awesome stuff, you know.
バッグの中にいろんなものを詰めちゃいけないってことですよ。
No cash.
お金も持ってっちゃいけない。
No, no credit cards.
クレジットカードを持ってってはいけない。
電子マネーはダメ。
電子マネーもダメです。
Right? Okay. No special walking shoes, just normal sandals.
歩くための特別な靴も持っていっていてはいけない。
No extra clothing.
余分な洋服も持っていっていけない。
And of course,No cell phone.
もちろん携帯も持って行ってはいけません。
Which means no Google Maps.
ということはもちろん Google マップがないってことですよ皆さん。
No Google in general.
ていうか Google 最初からないしその時代。
No connection. Right?
このネットが存在しないってことですよね。
So when we look at this list, he's sending them out basically with empty pockets.
で何々を持って行ってはいけないっていろいろ書いてるのでということはつまりもうもうなんだろう、まっさらの状態、何も持っていってはいけないってことを示しています、ね。
What if you were to go and fly up to Tokyo and you have nothing with you, no money, no nothing, you fly to Tokyo and then now you just travel around.
例えば皆さん想像してください。何も持たずに東京に行ったとしましょう。東京に着いて、よし、何もない。よし、とにかく自分で歩いてどこかを探そう。
It doesn't seem very responsible.
なんか責任感がないように見えますよね。
I mean, you gotta be able to eat.
ちゃんと食事もしないといけないし。
You need water.
水も必要だし
you need to be able to stay somewhere, right?
どこかに滞在する場所も必要だし
But Jesus sends them out really empty-handed and powerless. They're not able to, they're just, they're helpless.
彼らは手に何も持たず、何もない。彼らは無力な状態で送り出すんですね。
And that's what he wanted them to be.
イエス様はそのようになることを望んだんです。
Now, why, though?
なぜでしょうか
Well, because he wanted them to learn to be completely dependent on the Lord to provide everything that they needed.
それは彼らが必要としていることに関して神様がすべて備えてくれる神様に頼るようにということを彼らに気づいてほしかったからです。
And he wanted them to receive God's provision through the generosity of others.
また人々のこの寛容さを通して神様が備えてくれるということを学んでほしかったんですね。
That was a big thing for them to learn.
それを神様が、まあ、人々が学ぶようにってことを望みました。
Because I'm pretty sure all of them were in some sort of business. They knew how to make money.
この弟子たちっていうのは何らかのビジネスを過去にやっていたので、お金の作り方っていうのは、心得ていました。
But Jesus is saying, "Nope, you're not going to provide for yourself. You're going to have to rely on God and others' generosity."
しかしイエス様はそうじゃない。すべてのものを置いていきなさい。あなたは私である。神である私を信じ、そしてまた私が、あなたの周りに置く人々を通して備えることを信じなさいという思いで何も持っていかせませんでした。
And so from town to town, they would just have nothing and they'd be, you know, Lord, please give us some water. We're really thirsty. You know, wait for somebody to offer them water.
弟子たちはその空っぽの状態でまちまちに行き、福音を述べ伝え、その中で喉が渇いていますというように、喉が渇いた時に主を頼るということをしました。
I mean, you may have experienced something like this, right?
皆さんも、人生の中でそのような経験があるかもしれません。
Suddenly you have no paycheck coming in.
給料が突然来なくなったり。
And you realize, oh man, I got nothing. God's gonna have to provide for me now.
まあ、どうしよう。もう神様に頼るしかない。神様が備えてくださることを信じよう。
Well, the reason that we go through times where we need God to provide because we have nothing.
私たちが何もないからこそ神様が備えてくださるそこに焦点を置かないといけない時があります。
Because we need to learn to rely on Him even when we have a bank account full of money. We have to learn how to rely on God for everything.
貯金があったとしてもその中でも神様が、神いろんな方法で備えてく。
Even when we have a lot, we need to continue to rely on the Lord and not just rely on what we have.
なるほど。貯金があったとしても、その貯金を頼る、自分が実際に見えるものを頼るんじゃなくて、神様が必要なものを備えてくださる、神様に頼るってことを私たちみんな学んでいく必要があります。
Now, in verse 10, he tells them where they should stay on these trips.
そして10節では彼らがどこに滞在するのかということが書かれています。
He says, oh man, and whenever you enter a house, stay there until you depart from there.
10節、また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家に留まっていなさい。
Now, the normal way of traveling is you would go to the, when you got into a town, you would go to the center area of the town.
旅に出かけたとき、通常はその町の、まあ中心部分に行きますよね。
And because it wasn't a hotel culture, people would offer, oh, do you want to stay at my place tonight?
その時代ホテルがたくさんあるわけではないので、その中心地点に行くと人々が自分のところにおいでって声をかけてくれます。
There was that type of hospitality over in Israel area and in the Middle East area.
で、この中東の方ではそのような文化がありました。
But Jesus says, hey, just stay at the one place that welcomes you first.
イエス様はここで、あなた方を迎え入れるその一軒の家にとどまっていなさいと伝えます。
Don't switch houses.
家を変えたりしてはならない。
Why?
なぜでしょうか。
I mean, come on, like, don't, shouldn't I be switching places and preaching to other families? What's the deal?
家に行って、そこで福音を家で言うことができるじゃない、述べされることができるんじゃない。何がいけないの？
Well, I can see three reasons for Jesus saying this.
イエス様がなぜそのようなことを言ったのか、3つの理由を見ることができます。
First of all, this mission, this trip was for them to go through the different villages and preach the gospel to them.
イエス様はこの弟子たちをこの使わしたわけですよね。その理由っていうのが町々に行ってその福音が述べ伝えられるようにってことで使わしたわけですよね。
So if they don't leave, well, if they decide to change houses and stuff while they're in a town, they may stay way too long.
その町にある家々を回っていたならば、その町に長い間滞在してしまう恐れがあるんですね。
They need to keep going on their mission.
同じ町にずっといるんじゃなくて、このいろんな町々に彼らを進む必要がありました。
But then also there's the more tempting side, which is
あと一つの理由っていうのが誘惑とも言えるんですが、
We like to look for comfort.
私たちっていうのはこの住みやすい快楽を求めてしまうことが多々あります。
Jesus didn't want the disciples going around looking for their own comfort.When they're going to do his work.
イエス様は弟子たちを使わしたにはちゃんとした目的がありましたよね。その中で弟子たちが快楽を求めて前に進むことがないようにと願っていました。
He didn't want them trying to find the best place to stay.
一番住みやすい、一番楽な快楽、居心地がいいところに住もうというような、考えを持ってほしくなかったんですよね。
Amen. Isaiah over there, he said we could stay at his house.
ねえねえ、ちょっとアイゼアのところさ、あそこの方にステイしていいよ、滞在していいよって言われたんだよ。
He's got a pool in the backyard.
あの人のお家はさ、裏庭にさ、プールがあるんだよ。
And a huge TV.
それも大きいテレビもあるし。
Forget this place, let's go over there.
いいよ、こういうところもいいから離れてさ、あっちの家に行こうよ。
That means they would not continue on what they're supposed to do. They would be into their own luxury.
そのようなことを考えてしまっても、違う家に行ってしまうと、彼らの考えっていうのが自分自身の快楽に目が行ってしまい、イエス様の目的っていうのを忘れてしまうからなんですね。
Comfort's nice, but comfort can ruin us.
居心地がいい場所、快楽っていいですよね。しかしそれは私たちを、ダメにしてしまうことが多々あります。
The third thing though I see is that it's a way of respecting the person that opened up their house to them.
あと3つ目の理由っていうのが、あなたを迎え入れる人に対してこの敬意を払うためです。
See, when someone said, oh, come stay with me, you know, first they would hear what they're talking about. They would hear them proclaiming, repent, for the kingdom of God is near. Okay? The disciples, they go into a town, they begin to preach, repent, repent.
弟子たちはまずこの町に入り、悔い改めなさい、御国が近づいているってやって、悔い改めることを伝えていくわけですよね。
Now, when someone would actually invite them to stay at the house, that means that they were accepting them with their message.
弟子たちが言ったことを人々は聞いて、その上で弟子たちを迎え入れるってことは、弟子たちが言った言葉を彼ら受け入れてるってことの表れですよね。
And so they were to stay there, and I think partly to show respect for this person who received them and received their words.
その弟子たちが迎え入れられた場所でそこに滞在することによって彼らに敬意を払うことを表します。
Okay, then lastly, Jesus teaches them, instructs them on what to do when they're not welcome.
次にイエス様はもし人々があなたを受け入れないならばどのように対処するかってことを伝えました。
He says in verse 11, And if any place will not receive you and they will not listen to you when you leave, shake off the dust that is on your feet as a testimony against them.
注意節、もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときにそこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。
Shake the dust off your feet.
あなたの足の裏の塵を払い落としなさい。
The idea was that they were warning the town. They're giving a warning to the town.
つまり彼らはその町々に警告を与えるってことですね。
Judgment is coming unless you respond to God.
あなた方が神に応答しなければ裁きが下ると伝えます。
All right, and so in verses 12 and 13,
12 and 13 let's go and read those. 13 節と13節。
So they went out and proclaimed that people should repent, and they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them.
12と13。こうして12人が出て行き、悔い改めを解き広め、悪霊を追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。
So the disciples did what Jesus told them to do.
弟子たちはイエス様が言ったことを行いました。
They went out proclaiming repentance.
彼らは回ってこの悔い改めのことを広めていきます。
Now what is repentance?
悔い改めとは一体何でしょうか?
Turning from sin and turning to God.
罪から離れて神の御前に戻ることです。180度、方向転換するってことです。
So they went from town to town saying, repent, repent, repent.
彼らは町々に行って悔い改めなさい、悔い改めなさいってことを伝えてきます。
Come back to God, come back to God.
神様の御元に戻りなさいと伝えます。
And as they did, we read in verse 13 that they cast out many demons.
で彼らはそうする中でこの悪霊を多く追い出してきました。そして大勢の病人に油を塗って癒していきました。
Now we see a lot of power here now.
ここでこの多くの力というのが表されていますよね。
and it's completely opposite of what we saw in Nazareth.
ナザレにいた時とは違いますよね。
Why?
なぜでしょうか?
Well, we have these disciples, and it's not Jesus, it's his disciples that are out. Okay, they're the ones doing
this. イエス様が言ったのではなく、弟子たちがそこに足を運んだってことですよね。
The disciples here, they're bringing Jesus' words to these different people. The disciples are bringing Jesus' words to these different people, to these different areas.
弟子たちはそのイエス様が述べ伝えることをまちまちに言って伝えてきました。
Even though they look powerless and broke, they're full of power because they have Jesus' words with them.
無力がないように見えて全く何も持たないように見えますが、しかし彼らはイエスの言葉を持っていて、それによって力を持っていました。
But the people that they preached to, the people that they preached to believed their message.
そして弟子たちが言った言葉を、イエスの言葉を人々は受け入れていきます。
Which is why they are able to do not only to preach, but also to cast out demons and to anoint and heal the sick.
だからこそ悪霊を多く追い出し、そしてまた大勢の病人に油を塗って彼らは癒されていきました。
Because the people that heard them, they put their faith in the words that they shared, the words of Jesus.
弟子たちが述べ伝えたイエス様の言葉を人々は聞き、そしてその言葉を人々は受け入れてきました。
They believed the things that they were saying.
この言われたその言葉を人々は信じていきました。
And so through that, their faith, oh man, God's word was extremely powerful in their lives.
信仰を人々が持ったため、その中で神様のその御業っていうのが人々の生活のうちで行われてきました。
Even though it wasn't Jesus there,
イエス様がそこにいなかったとしても、
イエス様は弟子
たちにイエス様のその権威っていうのを弟子たちに与えていきました。
There was power there.
そこに力がありました。
And that faith mixed with that power brought amazing results.
その力と信仰が一緒になったとき、その力あるこの結果っていうのが現れました。
And later on we'll read.Well, in Matthew, I think it was, we read that the disciples were like, whoa, I can't believe all the stuff that happened while we were on this trip, you know.
マタイの福音書では弟子たちが、はい、こんな奇跡、こういうことができたなんてってすごく弟子たちが驚いているシーンが書かれています。
But today we've seen a group of people that, well, they were without any faith.
今日学んだ箇所でまず第一に、信仰を持っていなかった人々を見てきましたね。
And then we see groups of people that believed.
そして次には、信じた者たちのことが書かれていました。
Those that believed experienced God's power mightily in their lives.
信じた者たちは彼らの生活の中で神様の力ある御業を経験していきます。
Those who refused to believe Jesus left him powerless.
イエスを信じることを拒む者たちは、無力の状態のまま、何も体験せず、 あの生活をしてきました。
I guess the question today is where do we sit?
では質問ですが、今私たちはどの立場に置かれていますか?
Do we なんていうかな? Do we tend to go toward doubt and miss out on what the Lord is trying to do?
私たちはよく疑ってしまい、神様がなそうとしているその御業を逃してしまうことがありますか?
Or do we really believe the things that the Bible tells us, the promises that God has given us?
もしくは聖書に書かれているその神様の与えているその約束を信じているものですか?
Do we believe that he's going to take care of everything for good?
神様がすべてを益としてくださる、取り扱ってくださると信じていますか?
Do we believe that he has completely forgiven us of our sins?
神様があなたの罪をすべて許してくださったと本当にあなたは信じていますか?
Do we believe that he is really going to bring us into eternal life?
永遠の命へと私たちを導いてくれると本当に信じてますか?
That he desires to reach our families.
神様が私たちの家族に手を差し伸べてくれるとあなた本当に信じてますか?
I mean, the promises are endless in the Word, in the Bible.
聖書にはたくさんのこの約束が記されています。
And we were told in the Word that all the promises of God are yes in Jesus Christ.
イエス・キリストにあって、
I'm sorry. イエス・キリストにあって神様のすべての約束は Yes と書かれています。Okay? And so, you know, we have that promise right there, which means that, man, every promise of God is for us. 私はその約束を持っていますので、もう神様からのすべての約束は私たちのためですね。なので、so the encouragement for us, you and me,Today is to trust in God's word, trust in His promises.
皆さんに与える励ましの言葉があるとするならば、神様の言葉を、神様の約束を信じてください。
When there's things that go on in your life, you're like, I don't know what to do, or I'm really frustrated.
生活の中、人生の中で、ああ、もうこれどうなったらいいか分からない、どうしたらいいか分からない。または、ああ、もうダメだこれ、イライラする。
Pray for God to show you what His will is in the situation.
その今あなたが置かれている状況の中で神様が願っておられること、神様の御心は何なのかと祈ってください。
Pray for Him to show you a promise in the Word that you can take hold of.
御言葉を持って神様が約束を与えてくださり、そのあなたが握りしめることができる御言葉が与えられますようにと祈ってください。
And when He does, because He will answer your prayer.
神様が祈りに応えてくださったとき、神様は祈りに応えてくださる方のなので、祈りにイエス様が神様が応えてくださったとき、
Grab hold of that.
その答えを握りしめててください。
Believe it.
そして信じてください。
Believe it so that you can experience God working through it.
信じてください。そして神様の御業が行われることを期待してください。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you so much for this morning once again.
神様、今日の朝を感謝します。
We do want to pray that you would strengthen our faith, Lord.
どうか私たちの信仰を強めてください。
It's so easy to be doubtful and cynical.
疑いを持ってしまったり、また皮肉っぽくなることが多々あります。
To look at things with a negative eye.
物事を批判的な目で、見てしまうことが私たちにはあります。
And to act like we're the victim of everything.
私たちが全てにおいて被害者だと思い込んでしまうことがあります。
But Lord, the truth is that Nothing that comes against us is stronger than your power in us.
しかし真実は私たちが通っていることっていうのは主はあなたの力に勝ることは決してありません。
So we pray, Lord, that you teach us to believe you.
どうか私たちがあなたのことを信じるものとしてください。
Lord, not only just for our needs, of course we desire to believe for you to provide for our needs.
私たちの必要を主はあなたが満たしてくれる。しかしその必要性だけ私たちが信じるのではなく、
Beyond that, we pray that, Lord, you would give us the faith to believe you as we decide how to live.
それ以上にどのように歩んでいくのか、どのように生活していくのか、主あなたが、必要なものをすべてを備えてくださると私たちが信じるものとしてください。
We pray that as we read your word in the mornings, Lord, that you would show us your promises to us in our devotions.
朝個人個人が聖書を読むときにどうか御言葉を通して私たちに語りまた約束を私たちに与えて示してください。
And that you would teach us to believe that and to look for how you're going to fulfill that.
そしてその約束を、信じる、ものとして私たちを変えてください。どのようにその約束を主はあなたが成し遂げてくださるのか、また主はあなたが一つ一つ、明らかにしていってください。
We know there's so much that you desire to do in our lives and in this place.
神様、あなたは、多くのことを私たちの人生、生活の中で、また私たちの周りの中で行いたいと望んでおられます。
And we don't want to leave you powerless by unbelief, Lord.
その中で私たちが信仰がないため主あなたの力が表すことができなかった無力であったってことがないように私たちは願います。
So again we pray you'd strengthen our faith that we would be able to experience all that you desire in our lives, Lord.
神様どうか私たちがあなたに対して信仰を持つものとしてください。そして主よあなたが望んでおられるその事柄がその御業が行われそれを見て体験していくものとしてください。
Pray this in Jesus' name.
イエス・キリストの名前でお祈りします。
アーメン。
アーメン。